いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。京都府建築士会放送部会の中村真由美です。皆様いかがお過ごしでしょうか。寒いと外に出るのが億劫になりますね。私は春夏とまめにウォーキングをしていましたけど、最近は寒さのために自主的にお休みをしてしまっています。それでも健康とかウォーキングとか自然に帰るという、そういった言葉に敏感に反応してしまいます。地球にも優しく、そして自分の体にも優しくありたいものです。住宅を構成する床、壁、天井などの材料、この材料がエコロジカルで体に優しいものであればいいですね。今月は材料をテーマにゲストをお迎えしています。お楽しみに。はい、ただいま参上のコーナーです。今月のテーマは材料、そして今週はタイルこそエコの源と題しましてお話を伺います。今日はゲストにアルキオーナメント代表取締役社長の柴辻和明さんにお越しいただいております。柴辻さんこんにちは。
こんにちは、はい、タイル、手洗い鉢を、企画製造販売を行っております。
もう何年ぐらいなさってるんでしょうか。
そうですね、もう、私2代目なんですけども、父の 代からですね25年やっております。
25年、はい、そうなんですね、はい、そうするとそれ昭和
60年ですね。
ですね、はい、そうですね、まあ、いろんな時期を経てこられていると思いますし、はい、住宅の事情もね、ずいぶん変わってきましたね。
そうですね、なかなか、はい、今はね、なかなか厳しい時代になってきておりますので、
そうですね、
は
い、その住宅とタイルっていうこととの関わりを、はい、今日ちょっと一緒にこの時間、はい、お話ししていただければいいなと思います。はい、まずタイルっていうとね、私のイメージとしては工業製品っていうふうな、はい、きっちり出来上がったものっていうイメージがありますけど、アルキさんとこのはどんな感じでしょうか。
うちのはですね、昔からですね、思ってたのは、はい、無機質のタイルっていうの、工業生産品のものがかなり、出回ってますから、うん、結局それを見てですね、私の父も、私もなかなかあまりこう面白くないなと、もっとタイルに表情ができたらいいなっていうところからですね、焼き物を焼き物というものを重視した、タイルをやっていきたいと思いまして、やっているんですけども、はい、
というと私たちが普段建築の中でよく使う、はい、きっちりした、はい、っていうものがあるんですね、はい、最近システムバス、ユニットバスとかであんまりお風呂にはタイルを使わなくなってきてはいるんですけど、はい、そういう昔ちょっと前にお風呂に入ってるタイル、お風呂に入るときに見るタイルっていうのはきっちりしてましたですよね、
うん、そうですね、はい、どうしても私の昔のイメージから言うとお風呂とか、トイレのタイルっていうのがものすごくイメージがあったので、ちょっと冷たい感じがね、どうしてもあったので、やっぱりちょっと温かみのあるタイルっていうものをどうしても作りたいと。
で、作れてるんですね。
そうなんです。
いや、実はこの間ショールーム伺いましてね、はい、拝見させていただきましたけど、はい、あったかいっていうか一個一個違う感じがしますね。
そうですね、その一枚に対して、はい、いろんな色ムラが、焼き物の特性ですよね、それを生かして、はい、焼いてるんで、もう他のそのタイルと言われてるものとはもう全く違うものだと。
なんかイメージで言うと 陶器、はい、あの器っていうか、はい、あのそんな感じですかね。
そうですね、はい、
あのそう作家物みたいなね。
そうですね、
一点物みたいな。
ですからあの一品一品違うので、あの全く同じものが出てこないという。
はい、はい、それは製造作り方に違いがあるんですか、考え方に違いがあるんですか。
まあ、作り方もその工業製品みたいに同じものをっていうものは、はい、まあ、作るときにですね、あの同じサイズでっていう、まあ、それはやってるんですけど、焼き方ですよね。焼き方によってその釜の置く位置によって、あの炎のよく当たるところと当たらないところで色ムラが出てきますから、まあ、実際には釜から出てこないとなかなかわからないっていう。
じゃあわざと色ムラができるようにする、
はいはい、そうですね、
っていうことなんですね、はい、要するにその釜の中っていうのは温度が一定ではない。
一応は例えば1230、1250で焼いてますけども、はい、やはり釜の中は均一ではありませんので、はい、やっぱり10度とか20度の差、もっと50度とか100度の差も出てきますから、はい、やっぱりどうしても色ムラっていうのが出てくるんですよね、はい、で他のメーカーさんがやられてる分に関しては3色ミックスとかがよくあるんですけども、はい、まあ、うち のタイルの場合は、まあ、一釜で同じ土で焼いているので、
はい、
違和感っていうのは全くないんですよね。
あ、はいはい、
そのところがその焼き物っていう意味で。
あ、素敵、意味がわかります。不自然な色違いのグラデーションではなくてっていう表現でいいですか。
自然な色ムラ。
あ、はい、そうですよね。あのタイルっていうかその焼き物っていうのは本来なんか自然なものですよね。土でできてて、
はい、
あの工業製品ではないわけですよね。
そうです、はい、
あの大量生産するのではないものっていうことなんですね、は
い
はい、あ、そうですね。そうするとまあ、あの作り方としてあの最近の問題っていうのが出てきていませんか。その
以前はですね、やっぱりあの高度成長期の時にはですね、いろいろとまあ、たくさんも作って、
ね、
同じものをどんどんどんどん作っていくっていうやり方だったんで、うんうんうん、作れば作るほど売れる時代だったんですよね。
あ、そうですね、はい、
でも今はもうなかなか厳しくてですね、経済状況もこういう状態なんで、やっぱりなかなかタイルの方も、売れなくなってきてますから。
あ、そうなんですね。はい、うん、し住宅の中で使う場所がちょっとずつ減ってるかなと思うんですね。
そうですね。実際にね、
先ほど言いましたお風呂はそうなんですけど、はい、トイレはどうかな。トイレもそうかもしれないですね。
そうですね、なかなか最近は、まあまあ、お風呂でもシステムバスとかありますから、
はい、
なかなかタイルって言ってもですね、
はい、
もう厳しいところにな
ってますよね。
なってますよね。
で玄関はでもタイルですよね。
そうですね。
で外側、はい、少しタイルを使ったりしますし、はい、
床とかですね。
床とかですよね。だからやっぱり 体の身近にはまだまだありますけど、
そう
です。さっきのその作り方過程から言うと減ってきてる。
減ってきてます。ですのでやっぱり手作りで、
はい、
やっぱり作っていかないと、なかなかその大きい機械を使ってですねやっていくっていうのはなかなか難しくなってきてますね。まあ、逆にまあ、手作りで作るっていうことは、いろいろとお客さんから、細かいご注文でも受けられるっていう、
はい、
まあ、利点はありますから、
はい、ということは企画デザインも、
はい、
柴辻さん自身がなさる。
そうですね、焼くことも、はい、手洗い鉢も作ってたりしますので、まあ、3年前からいろいろと手洗い鉢の方でも、私の方でいろいろとテストで焼いて。
よく今カフェとかね、
はい、
飲食店とか行くと素敵な手洗い鉢がありますね、
はい、
ちょっとカウンターの上に乗っかったようなタイプとか、はい、そういったもののことですか。
そうですね、結構ね、もうやっぱり焼き物というものをやっぱやりたいということで、結構個性のある、まあ、手洗い鉢から、まあ、綺麗な時期の手洗い鉢まで、 作ってますね。
それ例えば個性のあるっていうと具体的に、
もう本当にあの食器とかでもかなり焼き物の本当にどう言ったらいいですかね、もう本当に焼き物っていうような感じのものを、最近綺麗なものがねよく出回ってますけども、もう逆に、
あ、分かりました、はい、ですからタイル、まあ、陶器その延長ではなくて、
はい、
うん、食器みたいな、
そうですね
っていう味わいですね、はいはい、ああそうなんですね、そういう時に使う土っていうのは、
はい、
普段に壁に貼るようなタイルと同じような土を使うんですか、
はい、タイルの場合はまた変わってきますので、まあ、タイルはタイル専用の、まあ、土もあるんですけども、はい、
うん、
まあ、手洗い鉢とかの場合はですね、うちの場合はまあ、他の大手さんがやられてる場合はやっぱりその専用の土を使われてるんですけども、私どもでは食器の、
はい、
本当の焼き物の土を使ってるんで、なかなかその辺が
食器なんですね。
そうですそうです、
はい、そうするとどう違ってくるんでしょうね。まず見た感じがもう見ただけでわかるんですかね。
あ、見ただけでわかると思います。
うん、
それは
うーん、
逆に手洗いでもったいないなっていう
ちなみに割高になるんですか。
そうですね、でもまあ、直接ね、やってますか作ってますから、その間を噛まないんで、まあ物を見てからその値段聞かれるとそんなに
高い
とは思わないと、思うんですけども、
あ、そうなんですね。最近特徴のあるデザインっていうか焼き上がったものっていう手洗い鉢は何かありますか。
あ、最近ですか。最近はですね、前ちょっと出したんですけどもね、時期の綺麗なタイプのものからですね、あと、今作ってるのがですね、ちょっと黒土を使った
黒の土を使った、あ、土には黒白じゃないんですか。
はい、そうですね、
黒と白とあるんですか。
白と赤土ですね、
はい、
それと黒土があるんですけども、
あ、和菓子あんこみたいな
そうですね、でそれぞれ、まあ、釉薬をかけると、例えば青の釉薬でも白の土に青の釉薬をかけると綺麗な感じのが出てくるんですけどね、うん、赤土とか黒土かけると全然また表情が変わってきますね。
はい、
でそういうものをいろいろとテストしながら、
そうですね、
はい、
中の無垢のところが何色でできてるかによって、
はい、
表面色をかけても、
はい、
その深みが変わってくるってことなんです。
はい、
で今日っていうか最近は黒土を使って、
そうですね、今日も朝から作ってきまして、
そうですか、
はい、
黒土で、
黒土ですね。
どんなものになるんですか。もう出来上がったんですか。
一応ですね、予定では、ちょっと金色の、はい、ラスター油をかけてですね、ちょっと独特な釉薬なんですけども、結構面白い感じのものが、まあ、これからなんですけどね、その僕が釉薬をかける、かけ方によっても出方が変わってきますから、一応自分の中では頭の中ではイメージはあるんですけども、まあ、実際に釜の中に入れて出てきた時の、
はい、
まあ、楽しみですよね。
わあ、すごい。
これはもう本当に焼き物をやってる人だったら本当にもう釜の中から出てくるまでがもうハラハラするかワクワクするか
どっちかみたいな、
出てきてショックか嬉しいかどっちだかになりますよね。
あ、そうなんですね。はい、じゃあその手洗い鉢の今の黒土を使って、
はい、
ラスターでしたか、
はい、
をかけるやり方っていうのはタイルでもできるんですか。
あ、そうですね、タイルも、うん、ちょっと同じような、土を使って、今ちょっとテストをやっておりますので、まあ、そのうちに、やってみたいなと、まあ、やってみたいというのは絶対にやりたいなっていうのが、はい、
うん、
もう昔から僕はそういうふうに思ってたんで、なかなか工場でねお願いしててもですね、
はい、
やっぱり工場は工場の都合っていうものがありますから、なかなか自分がデザインして、
はい、
工場にね頼んでても、うん、やっぱり 100% 出てこないんですね、自分の思ったものが、でやっぱりどうしてもやりたいっていう思いがありまして、でちょっと去年ぐらいからいろいろと、うん、テストを はい、やってですね、まあ、自分のところにもちょっと小さい電気釜置いてですね、いろいろとテストをやって、それから、まあ、うち の, 工房が、はい、まあまあ、京都の本社にもちょっとしたものあるんですけども、本格的に
釜がですね、
そうですね、小さい釜はあるんですけども、はい、本格的にガス釜でやるときは、岐阜の方で倉庫がありまして、でその中で
ちょっともう少し
大きめのですね、はい、
そこで焼く、
はい、そうですね、はい、
でそれ釜に入れてから、
はい、
そのドキドキの 対面まで、
はい、
どれぐらいの時間焼き上げるんですか。
ですね、まあいろいろ、まあ、焼き物やってられる方も、まあ、いろいろ時間があるんですけど、はい、僕の場合は24時間で上げていってですね、1250度とかですね、はい、上げていって、それから1日かけて冷ましますので、やっぱり3日後ですね。でやっぱりガス釜なんでついてないとダメなんですよね。
あ、そうなんですね、はい、いや陶器の釜の話はよく聞きますよね。のぼり釜で、
はい、
もう一回火を入れたらもう長いこととかっていう、要は同じようなこと
に、そうですね、
なった、はい、でそのドキドキの対面が2日後ぐらいにあるっていうことなんですね。
です、はい、冷めていくね、その過程で
変化していくんですよね。
そうです
ね、
はい、
出来上がり、
はい、
根気のいる、根気っていうか粘り強さも問われますね。
そうです。で、やっぱりね、好きだからできることであって、ね、はい。
でも今伺いました、その最後の陶器の黒土で作ったものにラスターの上薬をつけたもの、
はい、
でそれをタイル状にして壁で楽しむと面で楽しめたり、
はい、
その貼り方の凹凸とかでの陰影もできたりして、はい、なんか新しい表情みたいなのがすごい今伝わってきて、
はい、
なんかぜひ新しい建築空間に試してみたいなと思いましたですね、
はい
はい、でまた そういったタイルというのは本来土であり火でエネルギーを加えたりするものですから、もうエコロジーですよね。
そうですね、タイル自身というのはやっぱり物、まあ、全てそうなんですけども、やっぱり物というのは汚れますよね、
はい、
どうしても、で汚れたからって言ってね、壊してまた新しいの貼るじゃなくて、タイル、まあ、特に、まあうちの、
はい、
まあ、私の思ってることなんですけども、やっぱり汚れてからなんですよね。
そうですね、
はい、ですから汚れて、まあ、経年変化を楽しんでいただいて、で壊さずに、
はい、
長い間見ていただいて、まあ、楽しんで、
そうですね、
いただけた方がもう本当にやっぱりそれが一番のエコだなと僕は、
そうです
ね、思ってますね。
でエコであるし、まあ、それはもし毎日あれになっても土に還るし、
はい、
で土に還らなくてもそのまま使い続ければ使うほど味が、
味は出てきます、はい、
っていう、
はい、
本来のものっていうことが、
そうですね、自分に対してもね、やっぱりそのものに対して愛着っていうのがやっぱり出てきますから、はい、
やっぱりものづくり、それと住宅で使うそういった材料っていうのは、
はい、
心のこもった入ったもので構成していきたいものですね。
そうですね、はい、
はい、では今後もいろんな新しいタイル、
はい、
心に響くようなタイルを、はい、紹介していただきたいなと思います。
はい、頑張ります、
はい、続いては教えて建築士さんのコーナーです。今月は住宅のリフォームについての専門的なお話をお届けします。まず今週は増築時の規模と法規制について、お話は建築士の畑翔一郎さん、そして案内役島村逸子さんです。ではお願いします。
さて今回の教えて建築士さん、住宅の増築についてということなんですね。
はい、
はい、
まあ家をですね建てられてから、まあお子さんが大きくなったり、親御さんとの同居、まあ収納スペースがもう足らないというふうなことで、
はい、
せっかくまた出た家も何かと思って 手狭になってね、うん、増築を考える方が多いんですけれども、
そうですね、
まあ、ちょっとここで知識として知っておいてほしいのは、
はい、
増築の際にも一番最初の家を建てる時のみたいな申請がいるということなんです。
あ、お役所になんかこう申請を出さないといけないと。
そうですね、
ほうほう、
はい、まあ、京都市内とか、まあ、全国でも一律なんですけれども、うん、まあ、防火の規制のあまりきつくない地域を除いては、
はい、
畳6畳ぐらいの大きさまではね、そういう申請はいりませんけれども、
うん、
まあ、街中で一般的なその防火の厳しいところではですね、
うん、
増築されるその規模に関係なく、そういう申請が必要になります。
は
い、
あ、その街中なんかでね、ぎゅっと詰まってるところはやっぱり火事怖いですから、
はい、
もうその大きさにとらわれず、とにかく増築するときには申請をと。
そうですね。
はい。
はい、はい、
うんうん。
まあ、まあ、でもね、申請がね、そういう、ちょっとね、例外的な部分でありますけれども、いらない地域であっても、はい、まあ、自由にそうしたら何してもいいかというとそうでもなくてですね、
はい、
ちゃんと法律に適合してもんでちゃんと建てていただけなければなりません。
それはそうですね、
はいはい、で、まあ、ここでちょっと盲点的な部分なんですけれども、まあ、プレハブ物置とかね、
はい、
ああいうちょっと、まあ、カーポートみたいなもんについても同じように
駐車場で屋根付きのやつとか ね、
ね、
ありますよね、
うん、そういうもんについてもやっぱり申請が必要なんですよ。
そうなんですか。
はいはい。
プレハブ物置って、まあ、結構大きなものをお庭に置いてらっしゃる、
そうですね、
ところとかもありますけど、ええ、そういうのもやっぱり。
そうですね。まあ、まあ、屋根があって柱があってね、まあ、壁のあるもんという、はい、そういう定義みたいなもんがありましてね、
ええ、
まあ、小さなね、手でポッと持ってね、移動できるような、そういうものはもう家具みたいなもんなんですけれども、うん、まあ、ある程度その大きくてですね、人がそこに中で居住できるようなもんで、
うんうん、
まあ、ちゃんと地面に固定しなければいけないものについて、ではちゃんとそういうものが必要になってきます。はい。で、まあ、そういう外に膨らますだけじゃなしにですね、
はい、
まあ、警備にちょっと家のね、間仕切りをちょっと動かすとか、
はい、
そういうされる場合は別ですけれども、
はい、
まあ、今建っているお住まいがですね、今より大きくなる場合ですよね、
はい、
そういう場合についてはその規模の大小に関係なくそういう申請が必要になります。
なるほど。
はい。まあ、トイレとかね、物置ぐらいと思って、まあ、こんなちっちゃいもんと思ってですね、勝手に増築をね、されてしまう、申請しなくてですね、うん、された場合については、一応これ違反行為になりますので、ぜひお気をつけておいていただきたいと思います。
思い込まないことが大事ですね。
そうですね。
はい、
で、やっぱし、後日ですね、
はい、
本当に、大規模な増築をしようとか、そういうことを考えられたりですね、
はい、
まあ、ちょっと耐震改修をしようと。で、京都市でもちゃんと耐震改修助成というものを、出してますから、そういう助成金を受けるというふうにしてね、工事の申請をしようとしたときに、その違反建築というところがですね、問題になってですね、
はい、
申請の対象外になったりするということがありますので、まあ、規模が小さいからといってですね、あまし安易に考えられないことをですね。
そうですね、気をつけないといけない、はい、ということですね。
はいはい、
まあ、増築って言っても、いくらまででも足していっていいっていうもんでもないんでしょうね。
そうですね。
はい。
まあ、お住まいの地域でですね、敷地の中に建てられる家の大きさというのはもう法律で決まってますから、
はい。
たとえ家に、まあ、敷地にスペースがあったとしてもね、
はい。
目いっぱい建てられるというわけでもないんです。
ではないと。
だから、まあ、増築も同じような形で、もともともう目いっぱいに建ってるもんについてはですね、
はい。
増築はもうできないということになりますね。
あ、
で、まあ、そういうね、平面的な感じで見るだけじゃなしに、
はい、
立体的の分にもね、やっぱり制限がありますので。
ああ、2階建て、3階建てに増やすというのも増築になるわけですね。
そういうものについても、やはり申請等がいりますし、制限がかかります。
うん、
まあ、たまにね、平屋建てで、ね、路地とかにあるような長屋なんかで2階がね、載せられているお宅を見ることあるんですけれども、
うんうん、
やっぱし、あらかじめそういうことを見込んでね、上に物を載せられることを見込んで建ててるわけでは多分ないと思うので、下の階が上の重さにね、やっぱし耐えきれないので、
もう
安易にそういうことをやられるのはすごく、ものすごく危険になります。
これはちょっと危ないですね。やっぱりその小さな規模でも、ちょっと考えなあかんところ難しい、まあ、制限もしっかりあるということですね。
そうですね、
うん、
まあ、ただご自分の家のでもですね、街中のまあ一部になるわけですから、 みんながみんな何でも好きなことをやっていいっていうわけではなくて、うん、町の中でそういう生活をしたりね、一部になるわけですから、そういう義務はちゃんと果たしていただけなければやっぱしならないですね。
はいはい。
でまあ、これらの情報とか申請は、まあ、我々がちゃんと説明した上で、まあ、適切に対応させていただきますけれども、うん、まあ、個人の方でもそういう公的機関に行けば調べることができますので、
はい、
ぜひ、まあ、そういうことをお考えのときはですね、まあ、我々建築士に相談していただいて、
うん、
まあ、せっかく新しい空間作られるわけですから、うん、まあ、安全で快適に住んでいただけるようにしたいと思います。
そうですね、専門家にそのあたりね、はい、ご相談なさるのが一番かと思います。
はい、
ありがとうございました。
はい、どうも。
次回は増築工事の内容についてお伺いいたします。
はい、教えて建築士さんでした。はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
前半、はい、お話を伺いました、歩きオーナメント代表取締役社長の柴辻和明さんでした。
はい、ありがとうございました。
はい、また機会がありましたらよろしくくださいませ。はい、ありがとうございます。